皆さんこんにちは、K です。私はですね、今青のり学校というところでですね、ナビゲーターという形で、ブログですとか、バイナリーオプションの講座の講師をやっております。でですね、今回から、この青のり学校でですね、皆さんに、FX のですね、業界の裏話、ですとか、まあ通常ですとですね、普通の投資家さんですと絶対に得られないようなですね、まあいろんな情報をですね、皆さんにお届けさせていただきたいと思っております。で、実はですね、私自身もですね、FX 業者に5年ほどいまして、まあそういったところある程度は分かっているんですけども、まあこういった、裏話のところというのはですね、実はネットとかではですね、絶対に、なかなか出てこないっていうのが現状なんですけども、ちょっと私だけですとですね、心もとないというところでですね、実はですね、皆さんにですね、非常に、強力な助っ人をお呼びして、お話をさせていただくことになりました。ではですね、ご紹介させていただきます、バケット先生という方なんですけども、ではバケット先生、自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、今ご紹介いただきました、バケット先生として今回からやらせていただきます。私はですね、今までの経験としては金融一筋20年、大手証券会社外資系金融機関で、勤務してまして、商品としては、デリバティブを中心に15年ほどやってました。職種としては、システムからバックオフィス、ミドルオフィス、フロントですね、すべて経験をしてます。その中で一番長いのが、ディーリングでして、 FX 為替ですね、為替をメインにディーリングの方をしてました。FX が10年以上経験がありますが、業界はもちろんマーケットにも精通しているというのが私の自負です。
いや、もうそう聞くとですね、素晴らしい、経歴をお持ちだと思うんですけども、まあ、私もですね、FX 業者に勤務してたとはいえですね、実はもうバックオフィス、お客さんへの対応のみをやってまして、はい、まあ、実際ディーリングでですね、ディーラーさんがまあどういう動きをしているとか、まあ、いろいろ話は聞くんですけども、実際にちょっとそういった業務をしたことはありませんので、私自身もすごい興味があるんですけども、やっぱもう全然それぞれ、はい、まあ、バックオフィスでやってることと、まあ、システムでやってることと、ミドル、フロントでやってることって、まあ、業務的には違うっていう。
そうですね。
なるほど。
はい。
じゃあもうぜひですね、まあ、いろいろ裏話を教えていただければと思うんですけども、はい、今回、バケット先生という名前でですね、出ていただいているかと思うんですけども、このバケット先生って名前の由来っていうのはどういうところにあるんでしょうか。
はい。ですね、私は、日本の大手証券会社にも勤務していた経験があるんですけども、はい、外資で勤務していた経験が長くてですね、
はい、
現在は、ヨーロッパを中心に、仕事をしています。で、今、住んでいるところはフランスなんですけれども、はい、もちろん、日本にも、何度も、いただきたいとしてるんですけども、フランスを中心に今は、はい、仕事の方をさせてもらっています。
なるほど。だからバケット先生ということなんですね。
はい、そうですね。
わかりました。一応ですね、まあ、今バケット先生、フランスの方にいらっしゃるで、まあ、そこで、やり取りさせていただいてるんですけども、日本時間で今収録しているのが、午後4時ですね、ぐらいなんですけども、今そちらフランスですと何時ぐらいになるんでしょうか。
はい、今フランスはですね、日本からだいたい今サマータイムですと7時間バックですね。なので今朝の9時になります。
はい、そうするとですね、ロンドンの、私もちょっとお客さんに案内したんですけども、冬時間のマーケットの冬時間の変更っていうのは先週末からだったと思うんですけども、フランスもそういうふうな形なんですかね。
はいはい、フランスも同じで、マーケットは先週から、はい、時間終了しています。
あ、なるほど。
はい、
じゃあ、実際の時間というのは違うってことなんですか。
そうですね、実際の時間は今月末で、
はい、
夏時間終了して、はい、来月から もう通常の8時間の時差に変わるという形になりますね。
なるほど。
はい。
今、まあ日本もですね、季節外れの台風が来たりして、ちょっと大変だったんですけども、フランスは今、はい、どんな気温とか、どんな
気候ですか？そうですね。フランスは、日本が暖かかった時は、
はい。
逆に寒かったんですね。
あ、そうなんですか。
はい。ただ、今、ちょうど台風が来たりとかして、まあ、急に寒くなってる、東京はなってると思うんですけども、
はい。
フランスの方は逆に今、暖冬な形で、
そうですね。
結構、冬は寒いんですけども、
はい。
まだ10月終わり、11月なんですけども、
はい。
そんなにまだ寒くない感じですね。
そうなんですか。
はい。
時事ネタで言うと、ボジョレ・ヌーボーなんかがもう解禁になるとか、ならないとかって、
そうですね。はい、やはりなんていうんですか、秋は、非常にこう、食べ物が美味しくなる時期で、
はい、
特にワインとかそういうものが、その年のワインが出るのがちょうど11月、まあ10月の終わりから11月なんですけども、はい、まあ、そのタイミングで、その新しいワインが出て、まあ、競りがあったりとか、すごくこう、盛り上がってきてですね。で、食べ物もちょうど美味しい時期で、
はい。
海の幸だったりとか、そういうものも、夏よりも全然美味しいものが出てきてですね。
そう。
非常にこう、味覚を楽しめるっていうか、
はい。
秋は美味しいものが食べれるので、
素晴らしい。
食べ過ぎには注意っていう感じです。
素晴らしいですね。なんか、はい、ボジョレ・ヌーボーなんか最近日本だとなんか、ボージョレ・ヌーボーとか、どっちなんだみたいな、そういうのもあるんですけど、なんか発音的にはどっちが正しいんですかね。
そうですね。ボジョレ・ヌーボー、まあ、要するに、まあ、新しいワインっていう意味なんで、
はい。はい、
まあ、で、まあ、ボジョレ・ヌーボー、ボジョレ・ヌーボーですね。そっちの方が正しい、
ね。そうなんですね。なるほど。
はい。ただ、ボージョレ・ヌーボーは、はい、こういうお祝い事の、まあ、ワインっていうイメージが強くて、
はい、
飲んでみると、すごく、ジュースのよう、ジュースって言い方があるんですけども、はい、あまりこう、ワインのその渋みだったりとか、
はい、
そういう苦味みたいなものがなくて、非常に飲みやすいワインで、で、逆にそれだけではなくて、本当に、ちょうど2015年ぐらいのワインが、今年の2017年に出てくるような、そういう風な、熟成したワインが大体出てくるのはその年のものになるので、
はい。
すごく、その年のワインは出来がいいって今言われているので、
まあ、
逆に今年は、美味しいワインが出てくるんじゃないかなと思います。
いいですね。いや、すごく羨ましいです。
はい。
まあ、じゃあちょっと話戻ってですね、
はい、
まあ、FX のお話で言いますと、
はい。
まあ私がすごく興味あるのは、ヨーロッパ、まあ例えばフランスとかでですね、FX ってどういう投資商品っていう位置づけになってるのかっていうのが気になってまして、例えばですね、まあ日本だと本当に FX って非常に、まあ、メジャーな存在になっててですね、まあ、まず投資するんだったらまず FX からだろうっていうような意識も結構あると思うんですけども、この前、ちょっとあるアメリカのですね、で、同じような投資教育をFX の投資教育をやってる会社の方とお話ししたらですね、アメリカでは実はそんなに FX ってメジャーじゃなくてですね、もっと株とか、ETF とかですね、そういったのをがメインでやっていて、なかなかFX までやるっていうのはそんなに数としてはいないっていうふうに聞いたんですけども、ヨーロッパではどうでしょうか。
はい、そうですね、ヨーロッパも、まあ、アメリカほどではないんですけども、アメリカはもう本当に基軸通貨ドルっていうものが強いので、
はい、
あまりそういう両替をしてお金を使うっていう感覚がないので、
そうですね、
まあドルはどこに行っても、まあドルでそのまま使えるので、あまりそういう為替のレートを気にするってことは多分ないと思うんですね。
はい、
ユーロも、まあ今は、まあ統一通貨ユーロという形になって、
はい、
ユーロの中では本当にもうユーロ通貨持っていれば、どこでも、ドイツでも、フランスでも、イタリアでも、スペインでも、どこでも使えるんですね。
はい。
で、現地にいる方っていうのは、あまりそういう、アメリカ人ほどではないですけども、その、冷凍を禁止せずに、
はい。
普段の生活はできる。
なるほど。
ただ、今、ポンドは、まあ今、ブレイジットとかあって、まあ、これからユーロを抜けるっていう話もして、はい、まあ、元々ポンドはまあ、通貨でも、ユーロとは別で、
はい。
今、ますし、そういった意味では、 ヨーロッパの、まあ、金融の中心はどうしてもロンドンというか、まあ、イギリスになってしまうので、
はい、
ロンドンっていうのは、かなりその通貨としては強い、まあ、地位はあるんですけども、
はい、
実際に、まあ、世界中の通貨で見ると、一番、まあ、流通してるというか、まあ、取引量が多いのは、まあ、ユーロドルと言われてる、まあ、ユーロとドルの取引量
ですね。そうですね。
はい。まあ、そこのところは、どうしても、まあ、ヨーロッパの中にいると、
はい、
まあ、私なんか特にそうですけども、まあ、そういう為替の仕事をしていると、そういうところ気になるんですけども、実際に、その投資の、まあ、順位というか、まあ、為替を、まあ、投資の一つとして考えてやっている人っていうのは、そんなに多くはないかもしれないですね。
やっぱりそうなんですね。
ええ。ただ、まあ、今、私がその FX をやっているっていうところで言うと、
はい、
やはりその、ヨーロッパは、皆さんも東京の時間から、ロンドン、ニューヨークと24時間、為替が動いてるのは、もちろんご存知だと思うんですけども、
はい、
やはりヨーロッパは、ちょうどその、9時から、例えばこちらの9時から、5時とか17時、18時っていう中で、
はい、
取引をしようとすると、ちょうど一番取引が、取引量が多い時間帯で取引ができるっていう、まあ、場所の優位性があってですね、
はい、
ちょうど東京のそうですね、夕方、まあ、16時、17時ぐらいから取引がになると思うんですけども、はい、そこから、まあ、ロンドン勢が入ってきて、で、その後、夜の、まあ、8時、まあ、20時とか21時ですね。
はい、
そこからアメリカの人たちがやり始める。まあ、そういうターニングで非常にマーケットの誘導性が厚くなる時間なので、そこをちょうどまあ、ヨーロッパにいると、
はい、
まあ、仕事をしている時間帯ですね。まあ、その時間帯で、できるんで、非常にこう、やりやすいというか、仕事を普通にやっている時間で、為替の取引ができるんで、
はい。
すごく、優位性がある場所だなっていうのは今感じてます。
確かにそうですね。
はい。
なるほど。すごく、普段ですね、確かにヨーロッパの人たちがどういう、感覚で取引してるかってそんなに意識したことないので、すごく興味深いお話だと思います。
はい、ありがとうございます。
最後にですね、
はい、
この、今、青のり学校として、我々運営させていただいてるんですけども、もともとですね、はい、私、の前にですね、青のり先生という方が、この青のり学校を立ち上げてまして、
はい、
この方がですね、ずっとおっしゃってたのが、まあ、日本人の投資リテラシーをですね、なんとか向上させたいというのをですね、ずっとおっしゃっておりまして、で、私もですね、その、まあ、理念にですね、感銘を受けて、こういった形でナビゲーターをさせていただいてるんですね。で、まあ、はい、確かに私自身もですね、FX業者に行った時に、すごく痛感したのが、まあ、やっぱりこういったシステムの根幹のところとかですね、コアのロジックのところってやっぱ全部海外勢に握られてしまっていて、はい、日本人投資をする人たちは確かにすごく多いんですけども、なかなかそこの本当のコアなところにリーチできてるかっていうと、そういうのは正直ないのかなっていうのがあってですね、もっとそこは日本人もですね、例えばまあ、今すごく話題になっているビットコインなんかもですね、なんか開発者の方は日本人だっていうような話はあるんですけども、
ね、
はい。だから結局その後ですね、まあいろんな市場であったりとか、まあその取引のシステムですよね。こういったところは結局外資に握られてしまってるっていうのが現状でですね。で、その中で、日本人の方、まあビットコインを投資して、利益を出すっていうところで、まあすごいボラティティの値動きの激しい中でですね、一喜一憂してるっていう、まあ結局構図としては変わってないのかなっていうのが私の中であるんですけども、
はい、
それに対してはバケット先生はどのように思われますか？
そうですね。まさにそのリテラシーっていうところで言うと、
はい。
まあ私もずっとその業界にいて、まあ業者側にいた時にも、非常にそのお客様に対して、
はい。
なかなかその投資というところで言うと、まあなかなかそういうふうに、まあ銀行預金のような、
はい、
預けて、まあ金利がつくような、
はい、
本当にわかりやすい、もうマイナスがないっていう、そういった状況のでずっとやられてた人に、まあリスクを取って、
はい、
そこで、まあ 売ったか買ったさせるっていうので、
はい、
まあ、そこのリスクのところを説明するっていうのは非常に難しくてですね、
はい、
まあ、そういった意味で言うと、やはりその私たちのその、まあ、育ってきた環境というか、まあ、その今の日本の状況ですね、
はい、
その海外にいると、まあ、小さい頃からそのお金を稼ぐっていうところを非常にこう教育として、学校でもそうですけども、
はい、
そういうものを叩き込まれるというか、
あ、そうですね、
やはりそういう意味で言うと、
はい、
まあ、何もしなければお金は増えないし、
はい、
やはりそういった意味では常にそのお金を増やすためにはどうするかということを考えさせられるような教育をやはり彼が非常に盛んにやっているというのがありますね、
は
い、
なるほど。
で、まあ、私も日本人なんですけども、はい、やはりそういった教育っていうのは、まあ、学校ではなかなか今までやってこなかったっていうのもあって、まあ、そういう意味で言うと、どうしてもそのリスクを取るっていうイコール、なんか悪いことじゃないかっていう、そういうふうな、まあ、先入観がどうしてもあって、で、そこで、まあ、特に FX なんかもそうなんですけども、非常にレバレッジだったりとか、
はい、
すごくこう、ギャンブル性の高い、
はい、
そういったところが、どうしても前面に出てしまうと、何かこう悪いことをしてるっていう、なんかそういうふうな、まあ、イコールのイメージがついてしまって、で、なおかつ、そのレバレッジっていうところが、もちろん、少ないお金で大きな取引ができるっていういい面もあるんですけども、
はい、
逆に、少ないお金でいい、大きな取引をする分、まあ、負けた時にはその分、マイナスも大きいので、
そうですね。
持っているお金以上のマイナスが出る可能性もありますし、
はい、
やっぱりそういったもので、非常にこう、そういうリスクの部分っていうところが、どうしてもうまくこう、お客さんに訴求できないっていう。
はい、
ここはもう、もともとのやっぱりそのベースの部分があって、
はい、
先ほどおっしゃったように、その今のビットコインもそうですけども、
はい、
ああいったものも、まあ今のような、この為替の仕組みっていうものが、もうこれが普通なんだっていうのをどうしても考えてしまうと、ああいったアイデアが出てこないと思うんですけども、世界中、まあ、一つの単一通貨じゃないですけども、同じもので何でも売ったり買ったりできるっていう、まあそういったそもそもの発想が多分あるから、ああいった、まあ仮想通貨っていう新しい通貨が出てくるっていうのもあると思いますし、
はい、
そういう意味で、まあどうやったらまあお金を増やすのかとか、やっぱそういったやっぱり投資の、まあ、勉強というか、そういうものをもう少し、
はい、
そうですね、まあ、小さい頃から、まあ身近に感じられると、日本でももっとこういろんな新しいアイデアが出てくると思うんですけども、
はい、
まあ、そこが今海外とのこうギャップというか、まあ、それはどんどん縮まってはきてると思うんですけども、
はい、
やはりまだそういうものは非常にあると思いますね。
なるほど、ありがとうございます。そうですね。で、まあ今回の話もそうですけども、やっぱりいろいろですね、まあ、こういう FX の裏話とかっていうのを、まあ、ネット上でもいろいろ検索して出てくるとは思うんですけども、本当にその裏側にいてですね、こういった商品開発であったりですね、サービスの提供してた方の情報っていうのはすごく貴重だと思いますので、まあ、はい、ぜひですね、今後もですね、まあ、この放送を聞いていただいている皆さんにですね、
はい、
教育の一環としてですね、そういったお話をしていただければなと思いますので、次回以降もぜひよろしくお願いいたします。
ぜひこちらこそ、今後ともよろしくお願いします、
はい。ではまた次回よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼いたします。